黙示録4章1節から11節。
その後私は見た、すると見よ、開かれた門が天にあった。そしてラッパのような音で私に語りかけるのが聞こえた。あの最初の声が言った、ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そう。たちまち私は御霊に捕らえられた。すると見よ、天に御座があり、その御座についている方がおられた。その方は碧玉や赤メロのように見え、御座の周りにエメラルドのように、見える虹があった。また御座の周りには24の座があった。これらの座は白い衣をまとい、頭に金の冠をかぶった24人の長老たちが座っていた。御座からは稲妻がひらめき、声と雷鳴がとどろいていた。御座の前では火のついた七つの灯火が燃えていた。神の七つの御霊である。御座の前には水晶に似たガラスの海のようであった。そして御座のあたり、御座の周りに前も後ろも目で満ちた四つの生き物がいた。第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は大牛のようであり、第三の生き物は人間のような顔を持ち、第四の生き物は飛んでいるワシのようであった。この四つの生き物にはそれぞれの六つの翼があり、その周りと内側は目で満ちていた。そして昼も夜も休みなく言い続けていた。聖なる聖なる聖なる主なる神全能者、昔おられ、今もおられ、やがて来られる方。またこれらの生き物が栄光と誉れと感謝を御座についてよよ限りなく生きておられる方に捧げるとき、24人の長老たちは御座についておられる方の前にひれ伏して、よよ限りなく生きておられる方を礼拝した。また自分たちの冠を御座の前に投げ出していった。主よ、私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れが力を受けるにふさわしい方。あなたの万物を創造されました。御心ゆえにそれらは存在し、また創造されたのです。
今日は今読んでいただきました黙示録の4章1節から11節の箇所から、天の御座についている方と題して3つの点で御言葉を取り継ぎます。第一の点は説教題と同じ、天の御座についている方。天の御座についている方、1節から6節の前半をまず見ていきます。今日の4章から最後の22章は、ヨハネが天に昇り天で見た光景を記しています。先週まで見ました2章から3章は7つの教会への実践的な手紙でした。で、一方今日からの4章からは象徴的な幻が次々に現れます。ヨハネが4章から見た天での光景は、私たちに天の視点を持って地上の出来事を見ることを教えています。4章と5章は天における神の栄光の幻です。1節ずつ見ていきましょう。まず1節、その後私は見た、すると見よ、開かれた門が天にあった。そしてラッパのような音で私に語りかけるのが聞こえた。あの最初の声が言った、ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そう。ヨハネは七つの教会へのイエス様の言葉を聞いた後、天にある開かれた門を見ました。そして 一章で聞いたラッパのような大きな音で語りかけるイエス様の声を聞きました。イエスはここに登れと開かれた門を通って神のおられる天に来るようにとヨハネを招きました。その目的はこの後必ず起こることをあなたに示そうとあるように、ヨハネに将来必ず起こることを知らせるためでした。2節、たちまち私は御霊に捕らえられた。すると見よ、天に御座があり、その御座についている方がおられた。ヨハネはこの時パトモス島にいました。しかし不思議なことに、体はパトモス島にいながら彼の霊は天に引き上げられました。パウロは第三の天であるパラダイスに引き上げられる経験をしました。そしてヨハネもこの時天に上り、天上の光景を詳しく知らされたのです。天には御座があり、そこには御座についている方、すなわち父なる神がおられました。3節、その方は壁玉や赤面脳のように見え、御座の周りにはエメラルドのように見える虹があった。壁玉や赤目のは神の栄光を表しています。またエメラルドのような虹は神の契約の印であり、神はご自分の契約を守られる憐れみ深いお方であることを表しています。4節、また御座の周りには24の座があった。これらの座には白い衣をまとい、頭に金の冠をかぶった24人の長老たちが座っていた。神の御座の周りに座る24人の長老たちとは誰のことでしょうか。黙示録の21章を見ますと、天の都の12の門にはイスラエルの子らの12部族の名前が記されています。また都の城壁の土台石には12使徒の名が刻まれています。両者を合わせると24になります。このことから24人の長老たちは旧約と新約のすべての神の民を象徴的に表していると考えられます。彼らはキリストの血によって罪を清められた白い衣をまとっています。また頭には神が勝利を得る者に与えた金の冠をかぶっています。5節、御座からは稲妻がひらめき、声と雷鳴がとどろいていた。御座の前では火のついた7つの灯火が燃えていた。神の7つの御霊である。御座からひらめく稲妻と轟く音や雷鳴は神の臨在と権威を表しています。七つの灯火は神の七つの御霊です。七は完全数であり、一人の聖霊なる神の完全性を表しています。この御霊が七つの教会に語られました。6節の前半、御座の前には 水晶に似たガラスの御座の前は水晶に似たガラスの海のようであった。水晶に似たガラスの海は神の勝利と平和を象徴しています。神様によって闇の力は打ち砕かれ、嵐は止み、ガラスの海のような穏やかな平和が訪れるのです。第一の点で教えられることは、天の御座に仕える神様がこの世界をすべ収めておられるということです。黙示録の時代はローマ帝国が当時の全世界を治め、皇帝ドミティアヌスは自らを神とし絶大な権力を振るっていました。彼は自分を礼拝することを人々に強要し、皇帝礼拝を拒むクリスチャンを迫害しました。しかし天に目を向ければ全世界を治めておられるのは御座に仕える神様です。そのことを知ることはクリスチャンにとってどんなに心強く勇気が与えられたことでしょうか。今日も同じです。地上には政治、経済、軍事力や社会的な権力を持つ者が世界を動かしているかのように見えます。しかし全世界を治めておられるのは人間ではなく天の御座に仕える神様です。神はこの世界を御心のうちに治めて、やがて正しい裁きをされます。さらに私たちに神の御心を教え、御心をこの地で行うために祈り労するように励ましておられるのです。ですから私たちは天の御座についておられる神様を見上げ、天の視点でこの地で御心を行うために生きていきましょう。第二の点は、四つの生き物の礼拝。四つの生き物の礼拝です。今度は六節の後半から八節。この六節後半から八節は、御座の周りにいる四つの生き物の礼拝が記されています。6節の後半から8節を読みします。そして御座のあたり、御座の周りに前も後ろも目で満ちた4つの生き物がいた。第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は雄牛のようであり、第三の生き物は人間のような顔を持ち、第四の生き物は飛んでいるワシのようであった。この四つの生き物にはそれぞれ六つの翼があり、その周りと内側は目で満ちていた。そして昼も夜も休みなく言い続けていた。聖なる聖なる聖なる主なる神全能者、昔おられ今もおられ、やがて来られる方。この御座の周りにいる四つの生き物とは何でしょうか。旧約聖書を見ますと、ヨハネが見た四つの生き物はエゼキエル書の一章と十節に出てくるケルビムと、イザヤ書六章に出てくるセラフィムに似ています。ケルビムもセラフィムも神に仕える御使いです。ですからヨハネが見たこの4つの生き物も 神に仕える御使いだと考えられます。4つの生き物は昼も夜も休みなく神を賛美し神を礼拝していました。聖なる聖なる聖なる主なる神全能者、昔おられ今もおられ、やがて来られる方、神様は完全な清さを持っておられます。そして世界をすべ治める全能者です。また過去現在未来にわたって永遠に存在し、すべての被造物を完成へと導かれます。イザヤ書6章では、イザヤは高く上げられた御座についておられる主を見ました。その時セラフィムが、聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満ちると賛美していました。それを見たイザヤは言いました。ああ、私は滅んでしまう。この私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。するとセラフィムが祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭をイザヤの口に触れさせて言いました。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り除かれ、あなたの罪も許された。祭壇の上から取った炭は、罪を許すために捧げられた動物の生贄の炭でした。その生贄は神の子羊イエス様を表していたのです。来週見ます、黙示録5章には、ほふられた子羊が御座の真ん中におられることを見ます。私たちもほふられた子羊イエス様の血によって罪を許され、清められ、白い義の衣を着せられるので、やがて天で聖なる聖なる聖なる主なる神全能者と言って、御使いたちと共に神を賛美します。さらに今地上でも聖なる神様を礼拝する特権に預かっているのです。このような恵みを与えられていることを覚えて、私たちも聖なる神様を心から礼拝しましょう。第3の点は、24人の長老たちの礼拝です。24人の長老たちの礼拝、今度は9節から11節。まず9節です。またこれらの生き物が栄光と誉れと感謝を御座について、よよ限りなく生きておられる方に捧げるとき、4つの生き物は栄光と誉れと感謝を捧げて神様を礼拝していました。すると今度は24人の長老たちも礼拝に加わりました。10節、24人の長老たちは御座についておられる方の前にひれ伏して、よよ限りなく生きておられる方を礼拝した。また自分たちの冠を御座の前に投げ出していった。天において聖なる栄光の神様を礼拝するとき、24人の長老たちは御前でひれ伏しました。それは自分を低くし、すべての栄光を神に帰する礼拝の姿です。さらに彼らは神様からいただいた勝利の冠をかぶりながら礼拝することはふさわしくないと考えて、冠を取って御座の前に投げ出しました。これも 自分を低くし、神にすべての栄光を期す礼拝の姿です。私たちは今礼拝の中でひれ伏すことはしませんが、心はへり下り、自らを低くして謙遜に神の前に出ることが大切です。そして礼拝においてすべての栄光を神に期し、神様を礼拝するのです。水は高いところから低いところに流れます。低いところから高いところには流れません。神の恵みも私たちが神の前にへり下って低くなるときに、天の御座から豊かな恵みが注がれるのです。24人の長老たちは4つの生き物とともに主を賛美しました。11節、主よ、私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れと力を受けるにふさわしい方。あなたが万物を創造されました。御心のゆえにそれらは存在し、また創造されたのです。地上では皇帝ドミティアヌスが自らを主よ私たちの神よと人々に呼ばせて礼拝させていたのです。そのため皇帝礼拝を拒んだヨハネをはじめ初代教会の信者たちは迫害され苦難に遭っていました。しかし目を天に向けると、主よ私たちの神よと呼ばれるお方はただ一人、天地の創造者である全能の神であることが分かります。そして天においてはこの御座に仕える神様だけが礼拝されているのです。このことは地上にあって皇帝礼拝を拒むクリスチャンたち、主なる神だけを礼拝する民にとって大きな励ましでした。天地の創造者なる全能の神だけが主よ私たちの神よと言えるお方であり、このお方だけが栄光と誉れと力を受けるにふさわしいお方なのです。また神は万物の創造者であり、神の御心のゆえにそれらは存在し創造されました。このことはすべての被造物には神が与えた存在理由があることを教えています。すべての自然界も動物植物も、そして私たち一人一人も神の御心のゆえに存在し創造されました。聖書は私たち一人一人は母の胎の中で神によって作られ、命を与えられて誕生したと教えています。なぜ今この私がこの世に存在し生きているのか、それは神の御心、すなわち神の計画と目的を持って私たちを神様が作ってくださったからなのです。そのことを聖書を通して知るときに、私たちは自分の存在理由と存在の意味を知ることができます。そして今日教えられることは、私たちの存在理由は私たちの作り主なる神に感謝し、神を賛美し、神を礼拝することです。礼拝は日曜日の1時間だけ持つのではありません。日曜の礼拝から始まるのです。1週間どこにいても私たちは主を賛美し、主に感謝し、 礼拝して生活します。御言葉を通して神の御心を学び、自分が神様から与えられている御心を行う生活をするのです。神に栄光を期す礼拝は、神に栄光を期す生活となり、神の栄光を表す人生となっていきます。この地上での礼拝と生活が、やがて来る天上での礼拝と生活にしっかりとつながっているのです。やがて主イエスは再臨されるとき、私たちにも天の開かれた門を示し、ここに登れと言ってくださいます。そのとき私たちは天に引き上げられ、天上で御使いとすべての神の民とともに神様を永遠に礼拝して過ごすのです。私たちはその時をしっかりと御言葉を通して見ていきましょう。そして今この地上にあって神に栄光を期する礼拝と生活をしていきましょう。お祈りします。愛する天の父なる神様、御言葉を通して天における礼拝の姿を今日見ることができたことを心から感謝をいたします。ヨハネは特別な神様からの使命をいただいて、ここに登れと言われ、天における天の御座についておられる神様ご自身の礼拝を見ることができました。この世界を今日もすべ治めておられる神ご自身こそ、主を私たちの神よと呼んで礼拝するにふさわしいお方です。どうぞ私たちがこの地上にあっても、あなたを心から礼拝し、聖なる聖なる聖なる全能の神よと感謝を持って礼拝を捧げることができますように、そしてその礼拝と生活がやがて天における礼拝と生活につながっていることを覚え、この地上にあっても今週もあなたを礼拝しつつ、神様の栄光を表す生活へと私たちを使わせてくださるようにお願いします。感謝して私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。